袖100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、坂袖で100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、
先週ですね、ワークシェアリングということで、はい、ユーケアさんの方でお話を伺って、ちょっとこれからの介護のね、採用のあれがだんだん変わってくるよなっていう予感がすごくするんですけれども、で前回もね、それで働きたいなっていう方が結構いっぱい増えてきてるという中でですね、ほんまに増えてるのって言って、今回ちょっと採用する側のね、企業さんとか事業所さん向けにですね、いろいろお話を伺いたいと思います。
今日は優先ワーキング取締役副社長さんの富田様にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前回ね、ワークシェアリング使って隙間時間で働きたいという人が結構増えてるという形で、まあ実際やっぱりそういうことがメリットもあるし増えてると思うんですけれども、企業側としてそのワークシェアリングを使うメリット、今どうしてもこう派遣に頼ってっていう感じになってると思うんですけど、その辺のメリットからちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、まあ大まかにはですね、3つの課題を解決してると思っています、企業様は。はい、まず1つは今で言うと、やはり、まあ、スタッフさんが濃厚接触になってなかなかこう施設に来れなくなったりとか、これでやっぱり施設の、まあ、シフトが埋められない、こんなような課題をこう解決してると。で、2つ目がですね、こうとはいえやっぱりこう人を埋めていかなきゃいけないので、まあ、派遣を使ったりっていうのがあるんですけど、やはりまあこの派遣のコストっていうのは非常に高いと。で、ユーケアの場合は同じような専門人材、プロの専門人材で派遣の6割から7割ぐらいの金額で利用できます。なのでコストっていうところでも非常に安いって使っていただいてる。で、3つ目がですね、有料職業紹介であったりとか媒体でこう採用したんだけど、ミスマッチが起こってってしまっていて、1ヶ月とか数週間で辞めちゃったみたいな話すごくよく聞くんですよ。
ひどかったら面接にも来ないみたいな。
そうなんですよね。はい、こういった採用のミスマッチっていうところも弊社すごく得意とするようなところです。はい、
全部有資格者とかが登録してるっていうことですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。はい、有資格者、経験者ですね。
はい、はい、初任者研修とか以上っていう。
はい、おっしゃる通りです。
実際の手数料とか企業とか事業所側のこう支払い方法みたいな感じでありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。弊社の場合ですね、2つ、キャッシュポイントございまして、まずは完全成果報酬型のサービスなので、初期費用一切無料、月額費用一切無料のサービスです。
あ、そうなんですね。
そうです。で、あの、弊社1日のお仕事をこうマッチングさせていただくんですけども、1日のお仕事が勤務が確定して終了したら、交通費を含む日給の 30% をマッチングのお手数料としていただいてます。なので、はい、交通費を含む日給が1万円だった場合は、3000円、30%、3000円が弊社のお手数料となりますので、1万3000円をご請求としてはお送りすると、こんな感じになってます。これが一つ目です。で、何度かですね、スポット勤務をしていくうちに、長期採用のお話が出てきます。
はい。
これが二つ目のキャッシュポイントでして、非常勤で長期採用が決まった場合には、18万円。で、正社員で決まるケースも複数あります。
はい。
正社員でも決まります。なので、正社員で決まった場合は27万円。これを資格関係なくこの金額でやらせてもらっています。
なるほど。一見で、あ、30万かとか思うんですけど、通常の派遣とかで紹介手数料言ったら、年収の中に 20-30% は取られちゃうので、
はい、
考えるとまあ60万とかいっちゃうのでね、
はい、
半額以下っていうような値段になるのかな。
おっしゃる通りです。
あと、アカウント初任者研修以上の方が登録条件だと思うんですけど、すごい残念な方が登録できたりするんですけど、そういうちょっと残念な方がいた場合に、それを防ぐ手段というかあるんですかね。
施設様によってはですね、はい、その資格があっても、はい、なかなかこの方は1回働いてもらったけど、はい、2回目はちょっと難しいかなっていう方いらっしゃると思う。
はい、
で、それってやっぱりワーカー様にとっても、まあ、来ていただいてもやっぱりマイナスだと思うんですよ。はい、双方にとってマイナスだと思うんで、あの、1回目はどうしてもちょっと防ぎようがないんですけど、2回目に関しては求人を見せなくするような機能もあります。特定のワーカー様に対してそれを使っていただくことで2回目のマッチングを防いだり、 することもできます、はい、で私今初回のマッチングはどうしてもリスクがあるっていうふうにお伝えしたんですけど、実はマッチングをした段階でですね、他社で働いた時の評価であったりとか、あとは有機屋内での勤務数とかキャンセル数とかが見れるようになってるんですよ。なのであまりにもですね、実は評価が低い方であったりとかキャンセルが多い方っていうのは、弊社の方からこうペナルティをこう課したりとかですね、是正するようにお伝えしたりとか、そんなことはやってます。
事業所さんからするとログインしてアカウント取るとチャットみたいな画面があるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその辺のちょっと使い方、そういう便利な機能があればちょっと教えていただけます。
まず、はい、マッチングすると、そのマッチングしたワーカーさんとチャットルームができます。
はい、
で、そのチャットルームで、事前にこう持ってきていただく、例えば書類があったら書類であったりとか、はいはい、あとはこういうものを事前に準備しておいてください。勤務前にこういうことを伝えることができます。で、例えば有機屋内でですね、こうまだ埋まってない日にちとかあれば、
はい、
あ、この日はどうですかっていうことをチャットで聞いていただいたりとか、
おー、
そんなことをすることもできます。あるいはどうしてもこう、はい、明日どうしても必要になって、
はい、
ただやっぱ前日ってワーカーさんほとんど予定が決まっちゃっているので、そういう時にも結構チャットを使っていただいて、
はい、
明日お手伝いに来れませんかっていうのをこう今まで働いていただいたワーカーさんに送ったりすると、はい、あ、明日行きますみたいな感じで前日だけだった
りする、はい、それいいですね。
こんなケースもあります
ね。困った時とか、
はい、
なんとかこう来ていただいてて何人かこう気に入った方、リピーターの方がいらっしゃった時に、いついつのシフトでいついつ来てほしいけど、もう分かってる人に届いてほしいなみたいなとこあるじゃないですか、事業所側から、はい、その辺ってなんか機能あるんですか？
あ、あります、あります、
はい、
実はお気に入り機能というのがあって、
はい、
施設側が1回働いたワーカーさんをこうお気に入り登録することができるんですね、はい、で、はい、施設側がお気に入り登録したワーカーさんにしか求人を見せない、その人にしか映らない求人を作ったりすることも
できます。その辺もできるんですね。
できます。
あ、それ結構大きいですよね。
はい、
あ、
例えばですね、はい、よくあるのがこう、はい、送迎の業務とかって、
はい、
やっぱり最初いきなり出してしまうとハードルすごく高いんですね。やっぱ地理感、うん、土地感が必要ですし。
あ、そうですよね、
はい、やっぱ結構リスクも伴う業務なので、送迎が伴う求人っていうのは結構難易度が高いんですけど、はい、それを例えば何回かですね、まあ、働いてくれたワーカーだけにこうお出しするとすんなりこう決まるようになったりとか、とかあとはこう一回働いてくれたワーカーだけに少し時給が高いですね、求人を作ってもっと粘着性を高めて採用につなげていくみたいな、こんな使い方もあったりします。
ああ、なるほど、そんなに便利ですね。
はい、
中小企業とかのちっちゃい事業所あたりで実際に有機屋さん使ってうまいこと言ったなみたいな事例があったらちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、これはですね、東京の東久留米にある、はい、老人ホームさんの例なんですけど、
はい、
実はですね、そこの施設さんは、ユーケアがローンチした4月から、もう長く1年ぐらい使っていただいている施設さんなんですね、
はい、
で最初は、ユーケアのローンチと同じぐらいに、住宅型の老人ホームがオープンされて、
はい、
なかなか東京でも東久留米って言うとすごく端の方になっちゃって、
ね、
はい、募集をしてもやっぱなかなか来ない。しかも駅からも20分ぐらい歩かなきゃいけないんですよ。
あ、
なんでやっぱり募集しても人が来ないっていうところで実は UK を使い始めましたと、
はい、
で最初はですね、やっぱあまりこうなかなか募集を出すけど、まあ、60% ぐらい 70% ぐらいの充足率だったんですけど、まあ人は来てくれるようになって、で何回かやっぱり受け入れ体制をしっかりしていただいて、まあ、来たらちゃんと挨拶をして、はい、ちゃんと業務の説明をして、はい、終わったら、はい、今日ありがとうございましたっていうチャットとかをちゃんとしてもらうっていう対応をしていただくと、どんどんどんどんですね、ワーカー様がこう施設様をお気に入りするっていう、これが増えていったんですね。でこのワーカー様が施設をお気に入り登録するとどういうことができるかっていうと、
はい、
施設様が日程を追加した瞬間に、
はい、
お気に入り登録をしているワーカー様に一斉にその日程が届くんですね。なので、はい、もちろん、施設様って今で言うとお気に入り登録で400ぐらいあるんですよ。
すごいですね。
そのお気に入りのワーカーさんって大体がやっぱ近くに住んでいらっしゃる方なんですよ。
は
い、
ああ、なるほど。
なんで、
すぐ来れるね、はい。
そうなんですよ。もちろん採用もできるんですけど、
はい、
本当にそこの施設がすごいところは、
はい、
ちょっとやっぱり困ったっていう時に、近隣の方が助けてくれるっていう状況が今出来上がってるんですよ。
一気包括ケアみたいな。
本当そうです。
はい、
本当そうなんですよ。
はい、
で、これからですね、我々もやっぱり思っているのが、どうしてもやっぱりもう採用はしたいけど取れないっていうのが起こってくると思いますと。で、そういう時ってやっぱり近隣にいらっしゃる介護業務を経験した方が手伝ってくれるって一番いいことじゃないですか。
そうですよね、う
ん、その状態がまさにできてるんですよね。
すごい、
これはすごい、
これですね、本当すごくて、今でいうとほぼ 100% 生まれますね、日程出すと。
じゃあ
駅から徒歩20分です。
面白いね、
はい、
ちょっと先行投資的にはやっぱりリピーター増やすまではこう当たり回り外れ回りみたいな苦労を重ねながらみたいな、
おっしゃるとおりですね。
そこの苦労はしなかったね、
はい、その求人を育成していくっていうような言い方がちょっとやっぱ似ていて、こう求人がどんどんどんどん使えば使うほどこう成長していくみたいな、はい、そういうような感じですね。
はあ、そっか、それはすごいですね、はい、だからそういうね、きっちりした体制の施設はいいんですけど、この雪は使うにあたって来たらいきなりファーストコンタクト来るときに何をさしてもらったらいいかとか、まあ、飲食だったらこのお皿運んでこれ洗ってで済むところを、やっぱり利用者さんそれぞれのエリアとかもあるので、情報とかがあった中で来てもうても教えてるだけで一日終わるやみたいな不安のハードルがあると思うんですけど、そのハードルを払拭するような何か、
はい、ありがとうございます、はい、まず一つ目でやっているのが、はい、有機屋の求人を見ていただくと分かるんですけど、
はい、
結構業務内容であったりとか、うん、一日の流れとかもしっかり書いてもらってるんですよ。まあこういうことをやってもらいます、で一日来てくれたら、まあ、10時はこういうことやって、12時はこういうことをやってっていうのがもうすでに求人に載っているので、ほぼほぼそこから逸脱した業務っていうのを依頼されることはないのかな、はい、あと、やっていただいていることで言うと、
はい、
その施設の業務をまとめたですね、一枚物の説明書みたいなものを、最初にこう、業務が始まる前に、オリエンテーションとして手渡していただいたりとか、見せていただいて、はいはい、ある程度説明をしていただいて、入っていただくと、すんなり、一日の業務をすることができるのかなというふうに思ってます。
あ、なるほど。
はい、あと、もう一つだけお伝えすると、
はいはい、お願いします。
結構ですね、施設様で、スポットっていうと、こう、1回だけしか行かないっていうイメージがあるかなと思うんですよ。
はい。
単発とかスポットっていうと、1回だけしか行かないんで、うん、教育のコストだけで終わってしまうんじゃないか、みたいな。
あ、その不安はね、多分あると思います。はい、
そうですね。でも、UKの場合って、同じ方が同じ施設で2回以上働く確率が 80% 以上あります、実は。そのぐらい、かなり高いリピート率になってます。はい、これ本当にいろんな、有機屋の中の機能とかがあるんですけど、はい、80% ぐらいはやっぱりリピートしてくれるので、
はい、
徐々に、まあ、業務を覚えていっていただく、はい、状況を覚えていっていただく、そんな形のことが今起きてますね。
あ、なるほど。勤務していただいたら、双方がね、こう評価入れるような形になると思うんですけれども、はい、僕らからしても改革したいことっていっぱいあるんですよ。僕らがこうしろっていうよりは、ワーカーさん来た時に、こんなこと無駄やって言ってたよっていう。こう客観的に第三者の意見として言ってもらえると、僕ら的にはこう改善しやすいなっていうところはメリットかなと思うんですけれども、悪い評価をあまりされて公に全施設にさらされるのが嫌やっていう、その辺を安心してくださいっていうようなところっていうのは教えていただけますでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。はい、実はワーカー様からの施設様への評価っていうのは、はい、実際にお仕事を選ぶときに載ってはいるんですけど、うん、全部コメントが載っているっていうことは全くなくて、
ね、
評価の星だけ載ってます。はい、うん、5段階評価になっていて、
はい、
3.7 とか 4.2 とかそういう感じで、見れるようになってます。で、施設様は、管理画面で実際のワーカー様からのコメントを見ることができる。こんな感じになっているので、はい、表立ってですね、辛辣なコメントがあったとしても、求人の画面でそれを見られるってことは一切ない。
はい、ね、フィードバック的なところではすごく逆に使えるなっていうね、とこは。
そうですね。おっしゃる通りですね。はい。
その来る予定だったのに来なかったとかいうことってあるんですか？
ここに関してはですね、やはりまあ体調不良ですとか、あとやっぱり発熱してしまって今日来れませんみたいないうこともあります。実際にもうそこはですね、もう本当に普通の非常勤の方であったりとか、まあ、常勤の方と同じように体調不良の場合は来ないケースもあったりはすると。ただ例えばキャンセルになって3時間後の応募をかけて来てもらえるっていうようなケースもあります。から3時間後で再募集をかけてそれが埋まるっていうケースとかも全然あった。今までにこうマッチング ングした方にチャットで送るとかですね。
そうですよね、
はい、それも結構埋まったりします、
うん、いやいいですよね。あとそうですね、その濃厚接触者が増えてきて、そこで休まさなあかんってことで、本当に休止したいなっていうところはあるんですけど、ちょっとその辺で有機屋さん使うときに、事業者側から注意する点っていうのはございますでしょうか。
やはりですね、どうしてもワクチン接種とかは義務ではないので、接種証明書を出してっていうことはやっぱ難しいと思うんですよ。うん、
はい、
ただ、ある一定、予防線は張っとかなきゃいけないかなというふうに弊社も思ってまして、求人の注意事項の欄にですね、まあ、風邪のような症状がある方とか、あとは咳が出ている方とか、渡航歴がある方とかですね、そういった方の応募は差し控えていただくようにお願いしますとか、そういうようなことは書くことができます。
コロナ発生してたら、求人のところにちょっとそれなりのことはきちんと書いてあってっていう、
はい。そうですね。はい。
はい、今のところ東京から始まってそのモデルケースを広げているというような状況なんですかね。
そうですね、はい、今展開しておりますのが、はい、関東でいうと東京、千葉、神奈川、はい、埼玉の1都3県と、
はいはい、
あとは北関東の群馬も今展開してます。で、関西で言いますと今大阪を展開している状態です。
これから関西にも広がって。
そうです、はい、で実はもう全国、まあ、そのエリアで今も1万8000人を超えるワーカー様がご登録していただいておりまして、
はいはいはい、
あ、そこから毎月も本当に複数の勤務と長期採用が生まれているという状況です。
なるほど。そしたら、これからですね、ワークシェアリングで雇ってみようかなっていう方々に向けてですね、ちょっと最後、皆様に伝えたいことということで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、もう2025年ですかね、40万人こう介護をする人が足りなくなるっていうような状況下の中で、本当に今、まだまだこう外国人の活用であったりとか、あるいはロボットであったりとか、少しちょっと先の話になってるかなというふうに思ってます。で、もちろんですね、我々一つのサービスではなかなかこの介護業界が抱える人材の課題っていうのが解決できないというふうに思ってます。一つだけでは、それは派遣もそうですし人材紹介もそうだと思います。本当にもう派遣も人材紹介も外国人も、そして我々のようなスポットという新しい働き方も活用しながらですね、人材を確保できる施設がこれからはやっぱり勝っていくのかなというふうに切実に持っております。なかなか最初はですね、まあ、スポットで活用するっていうところに、まあ、ハードルを感じていただくかもしれないんですけど、必ずですね、使っていただいたら言ってもらえることがあります。ちゃんとマッチングするんだであったりとか、あ、結構いい方来るんだ、これ必ずですね、使っていただくと言っていただくことの本当に一つです。なのでちょっとやっぱりハードルはあるかもしれないんですけど、まあ、先々のですね、まあ、採用ということを考えて、人材確保ということを考えて、一歩ですね、このスポットというところに踏み出していただきたいなと強くそう思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあ、これ新しいね、働き方ワークシェアリングについて有機屋さんにですね、はい、お話の方を伺いました。
今日は、はい、優先ワーキングの取締役副社長の富田様にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。